毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです。
はい、朝刊を見ながら考えていましたけれども、
はい、
日々のニュースってこう僕らはこう報じては伝えて、それを毎日繰り返していく。まあ一週間前何があったかって忘れちゃったりもするんですけどね。
ええ、
僕は歴史学をずっとやってたので、こう年表に載るんじゃないかなとか、そんなことを考えながら新聞読む癖があるんですけど、
はい、
今日の朝刊読んでて、先週から毎日新聞がスクープしてきている陸上自衛隊の靖国神社の参拝の件が出てたんですけどね。
ええ、
これは50年後の日本史の年表にもしかしたら載るかもなと思って見ていました。今日続報が出てたんですけど、はいはい、この問題はですね、陸上自衛隊での、航空事故調査委員会の幹部が、東京の靖国神社を集団参拝したということが先週の11日に報じられたんですね。
はい、
で、今日の朝刊ではその参拝の流れや注意事項をまとめた実施計画が陸上幕僚幹部の航空機化を中心に作成されていたことが分かったという続報が出ていました。組織としての参拝が行われた疑いが強まっているという指摘です。これはですね、まあ、靖国神社という特殊な場所だということが一番大きくてですね、
はい、
単なる宗教法人ではないわけですよ。もともとスタートは1869年、明治2年ですね、
はい、
戊辰戦争などで、命を落とした人たちを祀るために作られた昇魂社というところ神社がスタートで、これが靖国神社になっていくんですが、
はい、
戦争に進む道をですね、国家が歩んでいくときに靖国神社は軍国主義の推進装置として使われたという経緯がありまして、だからこそ戦後は国から切り離されて宗教法人となっています。はい、そして、永久戦犯が合祀されたことが明らかになった1978年ですけれども、
はい、
これ以降昭和天皇はですね、靖国神社の参拝をやめています。この時に、残された昭和天皇の肉声、のメモには、
はい、
親の心こしらずというふうにも書かれていました。合祀は靖国神社の意思で勝手に行われたものだったわけですけどね。で、国の歩みと全く切り離すことができないものなんです。ですから単にこう、信仰の自由だから、参拝するとかいうことだけではなくてですね、もっと考えなければいけない問題がいっぱいあります。だからこそ、1974年に、当時の防衛庁の事務次官の通達では、宗教施設に舞台で参拝することや隊員に参加を強要することを慎むよう求めているわけですね。今回これに抵触するんじゃないかという指摘が出ています。で、靖国に参拝して何が悪いんだっていう人もおられるんですけども、例えば毎日新聞の報道の翌日には産経新聞にですね、
はい、
自民党の山田博史参議院議員が、国のために尊い命を捧げられた英霊を自衛官が参拝するのは当たり前だというふうに言っています、書いています。そして現在の日本の安全保障環境に合わせて、自衛官の靖国参拝のあり方も他国の軍隊のあり方と同様に国際標準にすべきだろうというふうな主張を寄せていました。しかし先ほどから申し上げているように、単なる宗教団体ではないということと、戦争で亡くなった人を祀るのに本当にこの神社がふさわしいのかという問題を根底に抱えたものだということですね。で、私自身のことを言うと、関東の生まれなので、
はい、
俗軍なんですよね。だから戊辰戦争で亡くなった官軍を祀る神社なので、
はい、
例えば西郷隆盛は祀られてないわけです。西南戦争で
官軍の敵、
そうです、官軍の大将ではあったんだけど、亡くなるときは国に対して弓矢を引いた側の俗軍の大将であるので祀られていないと。で、私の祖父の祖父が残した日記を読んでいたら、明治20年、
はい、
もう20年も経ってるんですけど、維新という言葉を使っていないんですよね。 ご公儀瓦解の折って書いてました。まあ、江戸幕府側だったということですよね、
うん、
でそれを読んだ時に僕はあの維新の志士たちが好きで、うん、歴史に小学生で入っていったんですけど、うん、やられた側だったんだとはっきり認識しました、
うん、
まあ、これはまあ読んだのは大学生になってからですけど、うん、日本史学を勉強していた時でしたけれども、つまり国民の統合にならないのではないかなと、
うん、
でそれを無理に明治国家の統合の象徴としようとしていったので、まあ軍国主義の破綻、あの大日本帝国のまあ滅亡とともに靖国神社の果たした役割も非常にこう問題視されたということです。そこに集団で参拝するということがどういうことかということですね。で、私はあのこれはあの自衛官の中にまあもういいんじゃないかと思っている方々が多くなっているのかなと。そしてもしこれが報じられたとしてもそれはそれでいいという なんていうのは覚悟みたいなものをなんか感じるんですよね。
うーん、
で自衛隊はあの戦前からの、まあ、帝国陸軍海軍の流れを引いてですね、やはり、国を滅ぼしてしまった側の軍国主義に対する国民の強い反発を受けていましたから、
はい、
非常にこういったことに自重してたんですよ。
うん、
それが集団として参拝をする、まあ、報じられても仕方がない、まあ、むしろ構わないという感じもちょっとしていてですね、うん、これはもしかすると、まあ、50年後の日本史の年表には載っているのではないかという気がしました。だからつまりあの日々の私たちが報じているニュースの中でも、
ええ、
ちょっと質の違うものなんじゃないかなという気がしています。
うん、
で、私的な行事の計画を行政文書で定めることはないはずだという指揮者のコメントも今日載っていましたので、まあ、もちろん信教の自由はありますけれども、
はい、
組織として動いたのではないかということについて、どう防衛省が調査をするのかなと、ここは非常に注目しておきたいと思いました。
はいはい、さて、8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を。
お正月のお祭り、福岡のハロウィン、はい、
ハロウィン、
はい、についてお伝えしたいと。
正月に、はい、はい、お楽しみに。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。